ご理解第61節神より金光大臣にいつまでも尽きぬおかげを話にしておくのぞ。信心しておかげを受けたら神心となりて人に丁寧に話をしていくのが誠の道を踏んでいくのぞ。金光大臣が教えたことを違わぬように人に伝えて誠の信心をさせるのが神へのお礼ぞ。これが神になるのぞ。神になりても神より上になるとは思うな。信心生活とは神様中心の奉仕の生活を言うのである。神様を使う信心から神様に使われる信心を目指せ。まさにこの奉仕の生活、神心となりて人に丁寧に話をしていく、その助かりの模様というのでしょうか。おかげを受けたことをとおっしゃっておられますが、そのこれこそまさに天の心を具体的に表現されたものだと思いますね。神様のお役に立つ、神様を使う信心から、神様から使われる信心へと。神様から使われるとどうなるか。神様から使っていただくということは、神様の願いは人が助かることだと。ですから神様は私どもを使おうとされる。それは何のために使おうとされるのか。人を助けるために使おうとされる。人を幸せにしようとすることのために使おうとされる。ですから神様に使っていただく、神様から使われる、ご心願ご成就のお役に立つということは、人が助かることのためのお役に立つということになりますね。そのためには私どもがやはり天の心、人の助かりを祈る心がそこに育ってこなければお役に立つことができないことになりますね。私どもが自ら欲して神様のお役に立とうとする、この天の心がなければ、人の助かりを祈る心がなければ、なかなか神様のお役にも立とうという心も湧いてこないわけですけれども、私どもがまあある意味身を捧げるというのでしょうか、身を心をそれこそ神様の願いが成就することのために捧げる、積極的に寄与していこうとする、これがまた天の心であろうと思いますね。その天の心に似たような地の心というものがあります。これは天の心ではなく、やはり地の心の一端だと思いますね。それこそそれは、人が何かをくれと言われる、くれというから与える、くれというから与えるという、それはいわば腐れと言われたものに応じるわけですから、これは泥の心の一環であろうと思いますね。くれと言われるから与える、それはあるから与えるというようなことにもなるかもしれませんが、これは純粋な意味での天の心ではないと思います。泥の心の延長線上にあるもの、天の心とは、泥の心とはやはり一線を画するものというのでしょうか。やはり人の助かりを本当に願う心、そして話をしていく、それもしてくれと言われるからする、まあそれは泥の心でしょうかね。ではなく、人が助かることのために聞いてもらいたい、伝えさせていただきたいといういわば愛着次元活動と言われておられましたが、その次元活動としての話をしていくということになりましょうかね。その天の心に至るまでの、その前に地の心を十分に作っておかねばならないと。地の心、受けて受けて受け抜く心ですね。 泥の心とも言われますが、お土の心です。なぜその泥の心がいるのか、地の心が、受ける心がいるのか。それは、神様の私どもにかけられる願いが成就することのためには、やはり私どもがその神様のお働きを受けるという心がなければ成就しない。私どもにかけられた神様の願い、その神様の願いに沿って神様が事柄をくださるわけですけれども、私どもがその事柄を嫌だと、こんなものは受けたくない、向こうに押しやるようなことでは、そのことにかけられた神様の願いというものが成就しないことになります。神様が神様の願いをもって私どもに様々な事柄を与えてくださる、引き起こしてくださる、いわば成り行きですね。ですから、その成り行きを神様のお働きとして、神様の願いが成就することのための働きとして、それをまずは受けること、受ける腹を作ること、その受けるぞという腹ができませんと、私どもの心が助かるということになってまいりませんね。泥の心で、いわば地の心で物事を受けていくぞという腹が決まった時に、初めて助かりの世界の入り口に立つというのではないでしょうかね。こんなものは嫌だ、あんなものは嫌だと、まあ弾き返すというのでしょうか。いやいやをしていたのでは、そのいやいやをする心に助かりはありませんからね。難儀としか感じれない。そのことを受け入れるという心ができた時に、初めて助かりの世界の入り口に入り、また神様の願いが成就することにもなっていく。ですから、まず師匠が八合目までは泥の心でと言われましたように、その泥の心を身につけることによって、私どもの心が助かる、助かっていくと同時に、また神様の願いが成就していくということにもなりますね。師匠大坪宗一郎氏のお孫さんができられた時に、お名前をケーキといただいておられますね。ケイは恵む、木はお城です。お城という字は土辺になると書いてありますね。ですから、泥の心、泥になれば恵まれるとご理解をいただいておられます。いわば泥の心になっていくところに恵まれる、神様のお恵みを従前に受けていくことができるということですね。もしこれが泥にならなかったならば、神様の願いをいわば受けないというのでしょうかね。これは嫌だ、あれは嫌だということでは、神様がせっかくくださろうとしておるそのお恵みというものを向こうに押し合ってしまうことになりますね。ですから、神様が私どもにくださおうとするそのお恵みを従前にいただくためには、やはり私どもが泥の心でなければならない。泥の心を身につけ、私どもの身の上に起きてくることから成り行き、それを受けるというやはり地の心、泥の心を身につけなければ、神様がせっかくくださろうとするそのお恵みを受け漏らす、受け損なうことになってしまうということなのですね。私どもがまず助かるためには、やはり泥の心を身につけなければならない。よし、泥の心でいただくぞという腹をまずは決めなければならない。その腹を決めて、そこからその泥の心によって私どもの心が育つ、また神様の願いが成就していく そしてそこに恵まれていくということになりましょうかね。そのドロの心のまず稽古の第一は黙って収めるということですね。収めるという字は三髄編に無口と書いてあります。ですからその三髄編というのは川の流れ、私どもの身の上に流れ来たるもの、その事柄を黙ってここは一口言っとかなくちゃとか、ここは一口まあ言い返したくなる時があります。その言い返したくなる時でもそれを黙って、まあ最初はこらえるのでしょうけれども、それがだんだんこらえずともいい心の状態ができてくる。一口言うことの方が馬鹿らしい、腹を立てることの方が馬鹿らしいというような心がだんだんできてくるものですね。そのためにはまずはここは黙って収めよというその修行精神というものがやはりいりますね。教えを行じる、行じるにはやはりハマりがいります。一ハマり一修行させていただこうといったようなハマりがなければ、やはり一口言ってしまいます。あっとでしまった、言わなければよかったと思うようなことにもなってくるわけですけれども、そのためには黙って収めるぞ、泥の心で行くぞというその修行精神というのでしょうか、ハマりというのでしょうかね、がやはりいりますね。心に決める、泥の心で行くぞと、そして泥の心を身につける、行じるところに心も育ち、神様の願いも成就していくという世界がそこから開けてくるということですね。私どもが泥の心になり得ずして神様の願いが成就するということはないでしょうね。神様の願いを跳ねのけてしまう。どうでもまずは泥の心を持って自らの心の助かり、そして神様の願いが成就するという世界に入っていかなければなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。